皆さんこんにちは。新刊ラジオ第55回8月28日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。質問なんですけど、皆さん、学生時代どんな食生活をしてましたか？まあ主にね、聞きたいのは昼食と夕食ですね。まあね、あの学食や友人同士の飲み会、デートで行くおしゃれな店など、いろいろと選択肢はあると思うんですが、学生時代というのはね、お金がないのにこうほら学校とかサークルとか、あとバイトでね、家に帰れず外食が多めになります。そんな時、あなたは一体どんなご飯を食べてたでしょうか？ちなみにですね、僕は学生時代、某牛丼屋とね、ラーメン屋がメインでした。特にですね、僕の学校は中央線沿線にあったので、あの荻窪ラーメンなんかにはね、結構お世話になった記憶があります。友人にですね、お前ラーメン好きだよなーとね、こう指摘されるまで、ラーメンが主食になっている自分に気がつかなかったぐらいですから。まあですね、おすすめはですね、学校があの吉祥寺にあったこともあってですね、武蔵屋というですね、吉祥寺にあるちょっとラーメン屋、非常にこってりしててね、なんか男性以外にはあんまおすすめできないんですけども、そちらのラーメン屋とか、あとバイト先がありました、あの高田の馬場、高田の馬場にあります、やったるというラーメン屋があります。まあ俺の空なんかも有名なんですけども、そういったところをね、もし今現役で学生の皆さんがいたら、ぜひぜひ行ってみてください。うん、知らないうちにラーメン通になったな俺。はい、というわけでですね、学生にとって、食生活で重要なのは何よりも安さ早さだと僕は思っています。まあおしゃれでね、綺麗なお店がいいっていうね、セレブな方は知りません。というわけで今回はある外食産業のお話です。学生時代の食生活を思い出しつつ聞いてみてください。さあ今回は皆さん、どんな本に出会えるんでしょうか？新刊ラジオ用の本は、大阪王将上陸。ああ、はいはいはいはいはいはい。あの餃子の王将の本ね。ああ、そういえばな、もともと関西のチェーンとか言ったけどね。へえ、こういう会社だったんだ。違いました。餃子の王将は株式会社王将フードサービスの小6投票、別名京都王将で、大阪王将とは別物です。大阪王将は、イート&株式会社の商標登録で、今回はこちらの会社の本の紹介になります。本の中にも書かれていますが、関東出身の僕らからするとね、餃子の王将と大阪王将って混同しやすいんですよね。一つ勉強になりました。同じ関東の方、覚えておいてください。両方とも餃子がメインの中華料理屋さんですけども、餃子の王将と大阪王将は別会社のチェーン店です。さてさて、気になる本の内容ですが、その前にね、書籍情報を確認しておきましょう。今回紹介する本は、文芸社より出ています文野直樹著、大阪王将上陸という本です。著者の文野直樹さんは、大阪王将を経営するイート&株式会社の代表取締役社長、まあいわゆるですね、社長本ですね。以前新刊ラジオでね、セブン&ワイの会長、鈴木俊文さんの経営理念を紹介した商売の人間学という本を紹介しましたが、こちらの本も同様に大阪王将を展開させてきた文野社長のノウハウと経営理念を紹介する本になっています。特徴としてはですね、社長自身が書いていますので、エッセイのようになっており、会社の遠隔をより身近に感じることができる点でしょうかね。個人的には全体的に前向きで、苦労話は少なめに感じます。もちろん、歴史的に見ればね、苦労しているはずなんですけれども、文からはあまり重苦しい雰囲気は感じません。成功者の工夫と前向きで明るい話を読みたい人にはおすすめの本です。でですね、なぜ、先ほどセブン&ワイの鈴木俊文さんの本と比較したかと言いますと、鈴木さんのセブンイレブンと文野さんの大阪王将、この2つのチェーン店には似て非なるところがあるんです。それはセブンイレブンはフランチャイズ店で、大阪王将はノレンチャイズ店であるということ。ノレンチャイズ、まあ聞き慣れない言葉なんですけどね、これは無理もありません。この文野社長の造語です。もともと大阪王将は関西の小さな中華料理店から出発し、これは文野社長のお父さんが経営していました。この時お父さんは思い切って焼き餃子のみをメインに商売をして、結果的に大成功を収め、職人さんにのれん分けをする形で関西を中心に店舗数を拡大していったのです。大阪王将が関西での地位を確立した頃、この本の著者である文野直樹さんに代替わりします。全国展開を控えて文野さんが行ったのは、時代のニーズからずれてきた大阪王将のブランディングの見直し、そしてのれん分け制度の見直しです。いわゆる飲食チェーン店には2つの形態があります。1つはファーストフード、コンビニなどでおなじみのフランチャイズ。加盟店が本部にロイヤルティを払い、 本部から情報提供や経営相談を受け、またお店のブランディング自体も画一化によって共有することができるという制度ですね。もう一つはのれん分け。これはまあ江戸時代という昔からある制度なんですが、一つの店で働いていた従業員がその店のノウハウを学習し、一人前になったところで本店からの援助を受け自分の店を出店する、そういった制度です。細部の違いはありますけども、カレーショップ FS ココイチ、マクドナルドなんかは、この暖簾分け制度を採用しています。といってもね、江戸時代みたいにね、すごい何年もこの奉公しなきゃいけないというわけじゃなくてね、2、3年その本部で修行を積んで、社員という立場で出店するっていう暖簾分けの制度ですね。これが今の暖簾分けです。さて、このフランチャイズ制度と暖簾分け制度、この双方のいいとこ取りをしたのが大阪王将の暖簾チャイズです。フランチャイズよりも、ロイヤルティを低く抑えて各店舗の負担を軽減し、かつですね、メニューや価格帯にある程度の自由を持たせ、各店舗ごとの自主性を尊重します。これによってですね、あまりその本部にお金を払わなきゃいけないというストレスもなく、その上ですね、メニューや価格帯は自分でいじれるので、地域性に応じた、また店長の個性が出せるような店作りをさせているそうです。ただですね、その反面、経営については自己責任を求めると、まあ、こういったね、厳しいといえば厳しい、またね、自由といえば自由の、制度なんですけれども、そんなこんなでね、この大阪王将、撤廃店率、まあ、要するに撤退したり廃店したりしたの率がですね、なんと今までで 5% と、100店舗以上を数えていますので、そのうちのね、5% しか今まで廃業したことがないという、そんな実績を誇っております。ね、まあ、ノレンチャイズの詳細についてはまたこちらの本でご確認していただければと思います。ちょっとね、フランチャイズとね、ノレン分け制度、またね、このノレンチャイズ制度、こちらね、ちょっと複雑なのでね、あんまりちょっと詳しくここで語ることができません。このノレンチャイズをはじめとして、文野社長は大阪王将に、関東への進出をはじめ、全国展開をしていくわけなんですけれども、そういったね、大阪王将の遠隔がわかる本です。現在外食産業は低迷しているイメージがありますけども、この大阪王将をはじめ、なおも経営を維持、さらには上昇させている企業も少なくはありません。不況と言われている業界でもどのようにすれば生き残れるのか、ノレンチャイズ以外に多角的な戦略など参考になる話がたくさんあるので、ビジネスパーソンにはおすすめの一冊です。大阪王将上陸、文野直樹著、文芸社より定価1365円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオ、今回もお別れの時間が来てしまいました。大阪王将、ね、この飲食店皆さんご存知でしたか、ね、恥ずかしながら私矢島はですね、この本を読むまで知りませんでした。さっきも言った通りね、餃子の王将とね、間違えてましたからね。皆さんもね、関東圏出身の方はさっきも何回も言ったんですけども、間違えないようにしてください。まあですね、今回の本はビジネス的にまとめるならば、たとえ不況と言われる業界でもきちんと経営をすれば生き残る術はある、そういう参考になる本だと思いますね。不況と言われる業界たくさんありますよね。言葉にするとね、なんか各団体からクレームが来ると思いますのでやめときますけども、例えばね、僕の実家の八百屋、いわゆる個人経営の食品店、こういうのはね、もう不況なのかもしれません。まあですね、そういった中小企業の経営者さんは、こういった本を読んでおくのも良いと思います。大事なのはいつの世も経営努力です。自分の周りの環境を責めても仕方がありません。勇気を出して一歩を進むためのきっかけを作ってください。はい、ではでは今回はこの辺でおしまい。次回は8月30日にお会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。